ください。説教、キリストのうちにいるもの。石橋秀夫牧師です。
先週は火曜日から金曜まで京都で4日間日本キリスト教団の、国際青年会議が開かれまして、それに行ってまいりました。4日間、本当に過酷な4日間、ぎっしり缶詰になって、青年たちは学び、また議論をしました。青年たちが運営する会議、なかなか見事な会議でありました。京都の山の中腹にあるセミナーハウス、キリスト教のセミナーハウス、そこは参加者でいっぱいだったもんですから、あれ三役渡航士、新報の記者たちは麓のホテルに追いやられまして、そこで朝7時10分にタクシーが来て、7時半からのデボーションに出てという、そういうふうな形で4日間、大変な4日間でした。部屋は畳の部屋で3人寝れるんですが、2人部屋であったもんですから3人寝れますので、みんな2人部屋で、みんな2人部屋で、私も2人部屋で3人寝れますから、私のと一緒に寝る新報の支出にだったんですが、いびきをちょっとでも書いたら明日どうなってるか分かんないよ。寝ながら運動するので部屋を転がり回るから寝れないよ、そんなふうに言って追い出しました。207号室は幽霊が出る、私は206号室、もしかしたら会いに来てくれるかもしれないということで一人でになったわけです。その話は説教ではできませんので、またいずれしたいと思います。ただ、カナダ、ドイツ、アメリカ、インド、コンゴ、フィリピン、アルメニア、台湾、韓国、20名の青年たちが参加してくれました。沖縄教区からは残念ながら参加なかったんですが、16教区から青年代表が集まって総勢120名で4日間、これほど豊かな講師を読んできたのかと思うぐらいにですね、内外から本当に素晴らしい講師が呼ばれてきて、驚きました。テーマはエネルギー持続可能社会の実現を目指し、エネルギー持続可能社会の実現を目指しという、原発のことが中心にありながら4日間学んだわけです。インドからの参加者、彼は自動車の自動運転を研究するエンジニア、しかしまた同時にウランの採鉱する事業所の問題、山の中にある事業所から汚染水が川に垂れ流される、その川のでは野菜を洗っている、そしてそれを食べた人たちの中にもう写真で見せていただきもらいましたが、体が変形している、もう目を背けたくなるような写真を見ながら、その問題を訴える運動を始めた青年の話などを聞きました。原発の差し止めの請求をした住民の訴えを受け入れた裁判長、今は弁護士ですが、この裁判長も来てくれました。双葉町の町長さん、原発事故でいち早く住民全員を逃がしたという町長さんの話、など大変内容の濃い、たくさんの講演を聞くことができました。 環境活動家の話はかなり衝撃的な話で、原発を含みながら電力は利権構造の中にあって、上から下へという支配構造の中にある、それが電線によって象徴される。電線というのは本当に身近なもので、そのことの問題性を聞いたのは初めてです。そしてオフグリッドが日本の未来を開くという話をされました。送電線のことをグリッドというそうですが、オフグリッドは送電線のない社会、私たちは送電によって縛られているんじゃないか、あるいは、原発を作るってことは遠くに作りますから、送電線で引っ張ってきますから、もうそのことで相当なですね、エネルギーのロスが生まれたり、そういうことに縛られていることからどう解放するか、上から下へではなくて下から上へと社会を変えていく、そういうふうな社会にはどうしたらできるかといってオフグリッドを進めてこられましたが、電線のない世界はね、なかなか想像もできないんですが、電気は自分たちで作るもの、そして、送電線もこれからなかなか自由にはなれませんから、一緒に徐々にオフグリッドの世界をという話をされて、ただこの環境活動家の家はオフグリッドの家で、もう一切自分の電気は自分で賄っている。電池もですね、電池が問題なんですが、その電池も永久に使えるかと思える電池、なんか白い粉を入れれば新しくなるそうですね。 2,3 年でダメになるんじゃなくて、それを入れるとまた再生されるような電池で、そこに電気を貯める、そういう家を作って、もう電気が使い放題だそうです。でこの家に住むと大体1年間130万円で生きることができる、130万円で生活できるというふうなことを聞いたら、すぐにオフグリッドの教会堂を作ろう、牧師が130万で生活できるわけだから、これは一石二鳥だって話がすぐ出ましてですね、ステートメントの中にそれが盛られておりました。上から下へではなくて下から上へ、社会を変えていく、そういうことは、そういう社会にどうしたらできるか、そんな議論も青年たちは真剣にしておりました。当たり前だと思っていた事柄が当たり前ではない、いろんなことを聞かされると、それは当たり前のことじゃないんだ、自分たちの意識を変えなきゃならないんだ、180度変えなきゃならないことがあるんだ、そんなことも考えさせられたわけです。青年たちはよく話し合い、またステートメントを作りました。なかなかいいステートメントで、このような青年が日本基督教団にいること、そのことに頼もしく思いました。また今回だけに終わらないで、この次は世界のどこかの国でこれを開きたいと次のことも考えてみました。とりあえず日本基督教団としては、このような青年たちのネットワークが作れるような青年伝道部門をやはり作らなきゃならない、そんなふうに今思っています。今まで当たり前だと思っていたことが当たり前ではなくなる、まさにパウロは今まで価値があると思っていたことが、もうそれは今日の御言葉がありますように、塵あくたに思えるという大転換を成しているわけです。価値観がガラッと変わっていく大転換をしているパウロの姿を学んでいるわけであります。今まではこれがいいんだ、これによって支えられてるんだ、この自分でいいんだと思ってた自分が知り悪たに思える、そのように変えられていくパウロの姿が示されてくるわけであります。五節を見ていただきますと、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身、ヘブライ人の中のヘブライ人です。 立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころのないものでした。もうこの時代のイスラエルにあっては、このパウロの人生は光り輝いている。今ヨブを学んでおりますが、栄光のヨブの姿を学んだわけです。学んできたわけです。まさに栄光のパウロ、その時代の中で光り輝く人生を歩んでいるパウロがここで示されるわけです。ベニヤ民族出身、血筋においては申し分がないわけです。ベニヤ民族です。航海を最初に渡ったのはベニヤ民族。ベニヤ民族の領地には、与えられた地には、エルサレムが含まれています。南の方です。北イスラエル、北イスラエルは、アッシリアやまたいろんな外国の影響を受けて、異教の影響を受けて偶像礼拝が入ってきて、信仰が混乱している。それが 北の方ですね。南の方はその影響を受けていません。したがって、イスラエルの文化をしっかりと支え守っている。その血筋、ベニヤ民族からあのダビデも出ているわけです。そういった面ではもう血筋においては申し分がない。ヘブライ人の中のヘブライ人、アブラハムから始まって、その末の者たちに与えられた名前、それがヘブライ人であります。ヘブライ人という時には異邦人世界と区別して、語られることが多いわけです。自分たちは神様から選ばれた聖なる民、ヘブライ人。それに対して異邦人は汚れた民と差別する、区別する、ヘブライ人はそういう響きを持っているわけです。そのヘブライ人の中のヘブライ人、さらにまたパリサイ派の出身、パリサイ派の一員、熱心な点では教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころのないものだと自分について語るわけであります。資料によると当時はパリサイ派の人々は6000人ぐらいいたそうでありますが、立法を厳格に守る、立法を研究する、ファリサイという言葉の意味は切り離すという意味があります。切り離す、自分たちは切り離された存在、他の人とは違う切り離された特別な存在という、意識を強く持っている、パリサイ派の一員。熱心さの点では教会の迫害者、パリサイ派の者から見たら教会は神を冒涜することを語っている、教えている、許せない、許しておくことはできないわけです。木にかけられて殺されたものは神から呪われたものだと律法に書いてあります。木にかけられて殺された、十字架にかけられた殺されたイエスが神の子であるはずがない、救い主であるはずがない、それを語るのは神を冒涜するものだと徹底して教会を迫害する、そのように熱心なパウロ、エルサレムに大迫害が起こりました。ステパノが殺されました。先頭を切って迫害するパウロの姿がそこに示されます。このパウロが教会を迫害しているその中で復活の主イエスに出会うわけであります。その衝撃はいかに大きかったかということを私たちはこのパウロの言葉から示されるわけであります。 キリスト教会の者たちを捕らえに行く、その途中でダマスコに行く、その途中で復活の主イエスに出会うわけであります。光に照らされてパウロは地に倒れる。突然強烈な光に照らされてパウロは倒れるわけです。そしてなぜ私を迫害するのかとの復活の主の言葉を聞くわけであります。教会を迫害しているそのところで、キリストを迫害しているそのところで、深い罪を犯しているそのところで、パウロは復活の主に出会い変えられていくわけであります。罪の深みで復活の主の御手に救われていくという経験をするわけであります。これはパウロにとって大事件であるとともに、教会においても大事件であります。教会の信仰はパウロによって、示されていったと言っていいわけであります。教会の私の信仰はパウロによって、この改心によって教会の中心的な信仰が示されてくるわけであります。したがってパウロにとっても教会にとっても歴史的な大事件と言っていいわけであります。次のところを見ていきますか。7節を見ていただきますと、しかし私にとって有利であったくらいのことをキリストの上に損失とみなすようになったのです。そればかりか私は主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストの上に私は全てを失いました。それを地理悪態とみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。こんなふうに語られてくるわけであります。今まで自分の人生において大切だ、重要だ、それによって支えられてきた、それは地理悪態に見える。主イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今までの全てのものが損失と見ていますというふうにパウロは語っていくわけであります。8節の終わりのところで、キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。復活のキリストを得る、復活のキリストのうちに自分を見つめることができる。このことはとっても大切なことであります。今この私、イエス様を信じる私をどこに見るか、復活のキリストの交わりの中に、そこに自分を見ることができる。罪許されて復活の栄光の命に預かっていく、そういう自分をキリストのうちに、復活のキリストのうちに見ることができる。これほどの喜び、これほどの幸い、これほど価値ある人生はありえない。もう今までの一切のものは知り悪たに思えるとパウロは大きな喜びのうちに信仰の中心を新しに示してくれているわけであります。実節を見ていただきますと、私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中から復活に達したいのです。 この言葉が大きなメッセージとして響いてくるわけであります。復活という言葉が2つあります。しかし後半の復活はここでしかない言葉、他の聖書にはない言葉でこの復活と訳されているわけであります。この言葉に注目させられます。私たちはキリストの復活のうちに自分を見出すことができる。どういう自分か、イエス様の十字架によって共に死んだ、その苦しみに預かった、イエス様の死、罪に死ぬ自分の姿、イエス様の死の中にそれを見た、そしてそこから救い上げられた、復活の命に預かっていく、そういう自分をそこに見ることができると語りながら、何とかして死者の中から復活に達したいのですと、読み方によっては不思議な言葉であります。死者の中から復活に達したいのです、これはここでしか用いられない言葉が用いられています。これは本当に死者の中から復活してしまいたい、もう復活してしまいたいという強い思いが示されています。もうパウロがどれほど復活の死を仰ぎ見ながら、そこにつながる喜びを感じながら生きていたかということがこの言葉で示されます。別のところでパウロは、本当のことを言えばこの肉の体から解放されて死のもとに行くこと、それが私の本当の願いだといったことを語っています。パウロの今強い願いは復活してしまいたい、今約束として示されている復活の主の中に自分を見出すことができる、しかしそこに行ってしまいたい、復活してしまいたいというパウロの強い思いがこの言葉の中に示されているわけであります。復活の主に出会ったということはパウロにとって大変の大きな衝撃であり、自分をガラリと変える、180度変えていく主の出会いであり、またその出会いから与えられる恵みの世界がいかに大きなものであるか、パウロの復活への思いがどれほど大きなものであるか、そのことがこの言葉の中に示されていくわけであります。この復活の死を信じて生きるということ、それがどういう生き方になるか、その恵みはどういうものであるか、第一コリントの一章の言葉から示されます。428ページを見ていただきたいと思います。428ページの一章の8節、1章8節、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ちあふれていますと示されてくるわけであります。イエス様を見たことはありません。カルバリのイエス様の十字架の死を見てはいません。肉の目では見てはいません。 しかし見てはいないけどもキリストを愛している。愛しているということではまだ十分ではない。言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満たされているのですと、復活の主のうちに自分を見出して生きる喜び、復活の主のうちに招き入られて罪と死から解放されて、復活の主の命、復活の主の命を与えられて生きる喜びがあふれるばかりに表現されています。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ちあふれています。復活のイエス様に出会い、復活のイエス様に救われていくということがどのようなことであるかということが示されます。この世で失うことがたくさんあったとしても、これさえあれば、このことさえ、この確信に生きることさえできれば、私たちは喜びに満ちあふれて日々の生活をなすことができるという言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。パウロの確信、もう復活してしまいたいと思えるほど、復活信仰によって、死の復活によって変えられ、生かされる喜びが御言葉に示されています。私たちに与えられた救いがどのようなものであるか、私たちは深く学ばされています。どうぞこの世で全てを失うことがあったとしても、このことさえあれば喜びにあふれて生きることができると、イエス様の十字架と復活が示されます。どうぞこの確信の中に生きることができますように、今与えられた救いの恵みを感謝して受け、喜びにあふれる歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。